高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通事故の損害賠償請求、事故が起こった時の被害者の加害者に対する賠償請求のお話をしましょう。最近大阪高裁で難聴のお子さんの逸失利益を健常人のそれと同額とするという判決が出たというのでかなり大きく報道されました。これは交通事故とはちょっと言えない、重機にはねられて死亡したというそういう状況ですけれど、まあ広い意味での交通事故と考えましょう。亡くなった事故当時11歳の聴覚の支援学校に通っていたお子さんですね。で、逸失利益という言葉は皆さんご承知かどうか、手に入らなくなる、入りそびれる、そういう利益という字を書きますけれども、例えば交通事故などに遭います。入院しなければいけない、通院したというようなことがあったり、また死亡したり、まあ、いろいろそういうことになりますけれども、逸失利益といいますのは、その人がある交通事故などを受けて能力を失って、それで今後働いて得られる収入が減ってしまうだろうというふうに推定されるときに、減ってしまうであろう損害というのを逸失利益という言い方をします。死亡事故の場合にはもう確実に生命が奪われるわけですから、将来得られたはずの逸失利益というのは要するに生涯の収入のすべてということになりますが、死亡事故でなくても例えば後遺障害などを受けたと、だから十分には働けないというような場合にも逸失利益という言葉が登場します。さて、その難聴児童の逸失利益というものをどう見るかということについて、加害者側、これ当然保険会社ということになりますけれども、加害者が契約して入っている保険の保険会社が加害者の代理人として登場してその主張をするので、まあ、分かりやすく言えば保険会社そのものですけれど、この事件については通常の健常人の6割ぐらいの労働しかできないはずだということで、加害者が賠償すべき金額は健常人の4割減でいいという主張をしていました。大阪高裁のこの事件の第一審は大阪地裁ですけれども、大阪地裁はいや、そこまでは少なくならない、少なく認定すべきではないけれど、一般の労働者の平均賃金の 15% 引き、 85% が妥当であるという判決を下していました。それに対してこの被害者は納得ができないということで、控訴をして、そして、今年1月大阪高裁は平均賃金と同額であると、つまり 15% 引きという一審判決を破棄して、健常者と同じ逸失利益と認定すべきだという、そういう判断をしました。減額ができる場合というのは、それは減額しなければ公平性が著しく妨げられる場合に限られるという理屈を使いました。減額をしないのが原則、減額しなければ公平性が妨げられるという時に しかもそれが著しくと言える時にだけ減らすことができる。本件ではそこまでのことは言えないと。補聴器だとか手話だとかを活用して健常者に劣らない能力を実際に事故前に発揮していたという事実などを指摘し、障害者がぶち当たっている壁というものは社会が合理的に配慮をして取り除いていくというのが本来の姿であるという、そういう判断をしました。非常に、なんて言いますか、もっともな納得のいくそういう判断だったと私は思います。実際にこの問題はしかしかなり難しいと言いますか、考えなければいけないことをたくさん提起することになります。今難聴児童の今話をしましたけれども、例えば失明をしている、あるいは手足に障害があって、障害の認定が行われているようなそういう方で、十分には働けない、あるいは精神神経の障害があって、健常人のように働くことがなかなか難しいと現状では言われている人たち、いろんな人たちがいますね。で、そういう場合に周りの社会がそのカバーをしていき、そういう人たちにも逸失利益があまりこう減額されないように配慮をしていくという努力が当然求められるということになってくると、実際に存在する差がある場合にその差は本来本人の負担、本人がその不利益を甘受しなければいけないということではないのではないかという議論に発展する可能性がありますね。私自身の交通事故の経験の中でもこういう事件がありました。実際にその方の能力だと収入は一般の健常人のような金額になってない、でなってないのはしかしそれはその方が悪いのでもない、その方はその方の仕事の中で一般の健常人の収入が本来確保されてなければいけなかったはずなのに、たまたま社会の状況がそういう人権思想にあるいは体制に遅れを取っていて、きちんと対応しきれないでいるということの結果として、収入が少ないっていう状況だったときに、それをその方が交通事故にあったりしますと補償の金額が少なくていいことになるのかという問題に広がってくる。でこの話はもっと広がってきますと、例えば今交通事故の賠償の世界では学歴と男女差で収入の違いがあるということに当然のように裁判では扱われます。学歴差あるいは男女差で収入が違うということが逸失利益を計算するときに当然前提になってしまうということになると、障害を持っている人だけではなくて性別差、性差の問題あるいは学歴差の問題で逸失利益が違う、これは合理化されるのか、これはこれでいいんでしょうかという問題にも問題を波及していく可能性があります。ある人が労働ができなくなった、あるいは労働する能力が少し落ちた、でそういう時に将来の収入が下がるであろうと、でその下がるであろうという時の下がり方をどのように見るか、 今回の判決の大阪高裁の判決は、南朝時の逸失利益については南朝でない健常な人の逸失利益と同額と見るべきであるというふうに言われた。そうするとこの理屈というのは南朝時ではなくて南朝のためにこれまでもう政治になって、しかも相当の 年限が経過して、一般の職場で就労している労働者の収入よりも少ない収入で日々を生活しなければいけないところに長くもういる人がいる、いた人がいる、40代50代というような人もいる。そういう人たちの収入は一般の収入、一般の就労者の就労労働者の収入よりも低いことがある。それは合理化されるのか、それも不合理ということになるのかというような問題にも波及していく議論だろうと思うんですね。人が不慮の事故で障害を被った、あるいは死亡した、でそういう時にそのことによってご本人もしくはご遺族が健全に働けていたならば入ったであろうはずの収入を確保するということがきちんとできなければそれは良くないということは一般的にはその通りですけれども、さあ具体的に今その方に一定の障害がある、あるいは性差がある、あるいは学歴差があるというような時に将来の収入損というものをどう見るかということについて大きな意思といいますか、一石を投じた、大きな一石を投じている、そういう判決でもあると思います。このような明確な高裁判決、このような明確な判決というのは私たちにとっては検討しなきゃいけない問題の存在を明示されたという意味で貴重な経験でありますが、ここから私たちが引き出していく本当に公平な合理的なしかも科学的なそういう判断というのは何かっていうところにもう一つこう踏み出すきっかけにならなければいけないし、踏み出すことができる話問題ではないだろうかという気がいたします。今日はここまでにしましょう。